粗大対策に役立つ30の基本知識。まとめ。その1、粗大症の意味を把握する。その2、粗大症のメカニズムを理解する。その3、粗大症の特徴から自分が粗大症であるか確認する。その4、粗大症を引き起こす5大原因を理解する。その5、粗大症になりやすい性格を理解する。その6、粗大症になりにくい3つの性格を確認する。その7、粗大症と遺伝は無関係と考える。その8、重度の粗大症は社交感障害性鼻の可能性を疑う。その9、粗大症の初症状を抑えたければ薬の利用を検討する。その10、粗大症の代表的な3種類の治療法を確認する。その11、自分の粗大症は人前で話す技術の不足、上手に話す技術の不足のどちらなのか確認する。その12、葛藤のお手本を見つけて参考にする。その13、緊張しなくなるくらい自信をつける。その14、自分ができると信じていても猛烈な練習を心がける。その15、慣れないことを才能のせいにしない。慣れないなら慣れるまで練習する。その16、自然と粗大症が治っている人は生活のどこかで成功体験を積み重ねている。その17、場数を踏むだけで粗大症が治らない2つの原因を理解する。その18、時間を短く切って時間の捉え方を変えてみる。その19、緊張して寝られないときは緊張が軽くなる対処法を試す。その20、緊張したら汗をかきやすい体質は個性と考える。その21、面接で短所を聞かれたときは粗大症の説明の仕方に注意する。その22、粗大症はチャームポイントと考えてみる。その23、粗大症は短所ではなく長所として考える。その24、今までメンタルを鍛えたことがなければ最初から諦めずまず挑戦してみる。その25、緊張しないことではなく結果を出すことに集中する。その26、自分が失敗したときの人生の悪影響を考えてみる。その27、心療内科で診察を受けてみる。その28、大人になっても粗大症の克服を諦めない。その29、過敏性腸症候群の可能性が疑われるなら早めに消化器内科を受診する。その30、被害妄想が重度の場合は統合失調症の可能性を疑う。